第9課8月22日から8月29日人を引きつける態度を育てる。8月22日安息日午後、暗唱聖句。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし、優しく、慎み深く、弁明しなさい。ペテロ第一、3-15-16。口語訳。心の中で、キリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について、説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも、穏やかに、敬意を持って弁明するようにしなさい。ペトロ1、3-15-16、新共同訳。今週の聖句。ヨハネ 4-27-30。 ヨハネ 4-39-42。 マタイ 15-21-28。 テサロニケ 2:1-4。 ローマ 15-7。エフェソ 4-32。 ペトロ 1:3-15。 今週のテーマ、イエスの生涯について研究すればするほど人々を受け入れ認める彼の能力に私たちはますます驚きます。イエスは当時の宗教指導者たちを容赦なく叱責しましたが、罪に苦しみ、罪悪感に悩み、どうしようもない運命の中にある人々は、喜んで受け入れられたのです。イエスの恵みは彼らのためのものであり、イエスの憐れみの手は極悪人にさえ差し伸べられました。イエスの許しは、彼らの罪の深さよりも限りなく深く、イエスの愛は際限がありませんでした。イエスは、ほんのわずかな高慢も優越感もお見せになりませんでした。彼は人間一人一人の中に堕落したものの、神の形に創造された人の姿を、ご自分が救うために来られた人の姿をご覧になりました。彼の愛が及ばないほど遠くにいる人もいなければ、彼の恵みが届かないほど落ちてしまった人もいません。イエスは接するすべての人に敬意を払い、彼らにふさわしい尊厳を持って扱われました。王国のために、イエスは彼らに影響を及ぼされました。彼らを信じておられたからです。彼らの生き方は、イエスがおられるところで変えられました。イエスが彼らのことを深く気遣われたからです。彼らはイエスが信じてくださった通りの姿になろうと立ち上がったのでした。私たちは今週の研究で人々に対するイエスの態度についてさらに探求し、それらの原則を私たち自身の生活の中で用いる方法を見出します。8月23日、 日曜日、福音を受け入れる素地。問1、ヨハネ 4-27 から30、ヨハネ 4-39 から42を読んでください。イエスとサマリアの女との対話は、思いもよらない場所にいる人であったとしても、様々な人が福音に心を開いているという真理を、いかにはっきり示していますか？福音を受け入れる心を見出すなどと、弟子たちが夢にも思わなかった場所、それがサマリアでした。サマリア人は、教理や礼拝をめぐって、絶えずユダヤ人と対立していました。その敵対意識は、長年にわたるものでした。かつてサマリア人は、エルサレムに神殿を再建することに参加したいと望みましたが、周辺の異教文化の人々との結婚や、正当的でない見解のゆえに、その機会を与えられませんでした。結果として、サマリア人は自分たちの神殿をゲリジム山に建てました。福音を述べ伝えても、実を結ばない場所として、弟子たちはためらうことなくサマリアのそばを通り過ぎていたのです。イエスは弟子たちに見えなかったものをご覧になりました。福音を受け入れる心です。ヨハネが記したヤコブの井戸の女の物語は、このような言葉で始まっています。イエスはユダヤを去り、再びガリラヤへ行かれた。しかし、サマリアを通らねばならなかった。ヨハネ 4-3-4。 イエスはサマリアを通らなければなりませんでした。なぜなら、思いもよらぬこの場所に福音を受け入れる心があると聖霊によって確信させられていたからです。聖霊によって私たちの目に天来の油が塗られるとき、他の人には困難しか見えない場所に可能性が見えます。他の人には不毛な畑にしか見えない場所に、私たちは神の国のための豊かな魂の収穫を見るのです。問2、使徒言行録8-4-5、使徒言行録8-14を読んでください。サマリアでのイエスの働きは最終的にどのような結果になりましたか？弟子たちなら、神の言葉の真理を聞く機会をサマリア人に与えることすらせずに、サマリア地方を通り過ぎたことでしょう。しかしイエスは、彼らの目に見えなかったものをご覧になりました。彼は、聖霊が一人の女の心に福音を受け入れる素地を作り出しておられることに気づかれたのです。彼女の劇的な改心は、その町の大勢の人に衝撃を与えました。私たちの場合、必ずしも自分の証の働きから結果がすぐに生じるのを見るとは限りません。しかし、福音を受け入れようとする心に私たちが種をまくなら、それらはいつの日か、神の栄光のために実を結ぶでしょう。8月24日月曜日、態度を改める。私たちが他の人にどれくらい影響を及ぼせるのかは、しばしば私たちの態度によって決まります。 厳しく批判的で不愛想な態度は人々をあなたから遠ざけ、たとえ証ができたとしても、彼らはあなたの言葉を、それがどれほど正直なものであろうと、多分受け入れないでしょう。それとは対照的に、好意的な態度や他の人への信頼は、彼らを私たちに引きつけ、友情の絆を生み出します。イエスはこの原則を次のようにうまく言い表されました。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。ヨハネ15-15。友達というのは弱さや誤りにもかかわらず、互いを受け入れ、喜びや悲しみを素直に分かち合います。問い3、マタイ15-21-28、マルコ14-6-9を読んでください。イエスが救いの恵みを持って、それぞれの女性に手を差し伸べ、信頼を築こうとしておられることを、これらの箇所のどういうところが示していますか？マタイ15章の女は、カナン人でした。イエスは最初、彼女がしつこく願うことで、信仰が深まるように、彼女の要求を意図的に拒まれました。イエスは最終的に彼女の願いを聞き入れると、次に驚くべき発言をなさったのです。それは、当時のユダヤの宗教指導者が、哀れなカナン人の女に決して言わない言葉でした。イエスは人々がいる前で、夫人よ、あなたの信仰は立派だ。マタイ15-28と言われたのです。いずれの宗教教師であれ、口にすることのできる最高の褒め言葉の一つを、イエスは彼女に述べられたのでした。彼女の心がどれほど喜びに震え、彼女の人生がどれほど変えられたか、あなたは想像できるでしょうか。高価な香油をイエスの足に塗った女はユダヤ人でした。評判が悪く、ひどい失敗をしでかし、何度も罪を犯しましたが、許され、変えられ、新たにされた女です。他の人たちが彼女を非難したとき、イエスは彼女を褒め、その行いを好意的に見てくださいました。そして、世界中どこでも、福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも、記念として、語り伝えられるだろう。マルコ14-9、と、はっきり言われたのです。先に読んだ二つの物語を考慮に入れるなら、人を引きつける積極的な態度に不可欠なものは何ですか？証に関してだけでなく、生活全般に関して、あなたにはどのような態度の修正が必要ですか？8月25日火曜日、愛に根ざして真理を伝える。友情だけで人々をキリストに勝ち取ることはできません。私たちは多くの友達を持っているかもしれません。一緒にいて楽しい人たちです。しかし、もし私たちが自分にとってのキリストの意味や、自分が いかにキリストによって変えられたかということを彼らに話さなければ、私たちの友情は永遠にわたる変化を少しももたらさないのです。確かに友達と一緒にいることは楽しいかもしれませんが、神は私たちにそれ以上のことを求めておられます。友情だけでは人々をキリストのもとへ連れてくることはできないでしょうが、友好的でない態度は人々をキリストから遠ざけます。使徒パウロは愛に根ざして真理を語る、エフェソ 4-15 ことを私たちに思い出させています。友情の絆は私たちが可能な限り人々に同意し、彼らを受け入れていることを行動で示し、ふさわしい場所で彼らを褒めるときに気づかれます。人々の悪いところではなく、良いところを見つける習慣をつけることは、なんと大切なことでしょう。問4、テサロニケ2、1-4を読み、パウロがテサロニケの信徒を具体的に褒めていることをいくつか書き出してください。他人の悪いところを見つけて喜んでいるような人たちがいます。彼らは誰かが正しく行わなかったことを見つけると、自分の方がよく思えるというそれだけの理由で嬉しがっているようなのです。使徒パウロは正反対でした。彼は自分が仕えた教会の良いところを探しました。確かに彼は過ちを叱り、罪を容赦しませんでしたが、その主眼は自分が設立した教会を向上させることにありました。そのために彼が用いた一つの方法が、その教会が正しく行ったことを強調することでした。良好な人間関係の大切さに関して、エレン・G・ホワイトは注目すべきことを述べています。もし私たちが神の前にへり下り、親切で礼儀正しく、また心優しく憐れみ深くなるなら、現在一人しか改心していない場所で、百人が真理へ改心するだろう。教会への証、第9巻、189ページ、英文。上記の教会への証の言葉を考えてください。もしあなたの教会の一人一人から、親切、礼儀正しさ、優しさ、憐れみが溢れ出るとしたら、その教会はどうなるでしょうか。そういう教会はどのように見えるでしょうか。あなたの心の中を見つめ、この領域で改善できる方法がないか自問してみてください。8月26日、水曜日。需要の根拠。問い5、ローマ 15-7、エフェソ 4-32 を読んでください。私たちが他者をあるがままに受容する理由は何ですか？使徒パウロはこれら二つの箇所で互いを受容することの根底にある原則を示しています。キリストが私たち一人一人を許し、受け入れてくださったのに、私たちは互いを許し、受け入れることを拒めるでしょうか。実際、相手の人の欠点にもかかわらず、私たちが互いを受け入れることができるのは、まさにイエスが私たちを受け入れてくださったからなのです。このことの意味を 真剣に考えてください。あなた自身や、あなたがしてしまったことで、未だに悩んでいること、あなただけが知っていること、他の人に知られたら、あなたが恐れをなしてしまうことについて考えてください。しかし、それがどうだというのでしょうか。信仰によって、あなたはキリストに受け入れていただいています。彼は他の人が知らないこともすべてご存知です。確かに彼はすべてを知っておられますが、それにもかかわらず、あなたをとにかく受け入れてくださるのです。あなたの善良さのゆえではなく、キリストご自身の善良さのゆえです。では、他の人に対するあなたの態度はどうあるべきでしょうか。ある人にとっては理解しがたい考えでしょうが、純粋な受容とは、私たちがその人をあるがままに、罪深い習慣を持ったまま受け入れることを意味します。なぜなら、彼らは神の形にかたどって創造された人間だからです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださった、ローマ5:8ので、私たちは他の人を許し、受け入れることができます。私たちに対するキリストの愛が、他の人に対する私たちの受容と許しのまさに基礎なのです。ローマ5:6-10。しかし、相手を受け入れ、思いやる関係がひとたび築かれたなら、愛情を込めて聖書の真理をその人に提示する必要がしばしばあります。そうしないことは、相手をおざなりに愛することです。私たちは友達として、人生を変える永遠の真理を自分の友人に伝えるよう十分気にかけるべきです。イエスの態度は、あなたの好きなように何でもしなさい。大丈夫。それでも私はあなたを受け入れるから、というものではありませんでした。そうではなく、あなたがこれまでどんなことをしてきたとしても、私はあなたを喜んで許し、変わるための力を与えよう、というのがイエスの態度でした。愛情深い態度を伴ったキリストの精神で、聖書の真理を謙虚に伝えることによって、心を勝ち取り、人生を変えることができるのです。8月27日木曜日、愛情を込めて真理を示す。イエスは愛のゆえに真理を示すことをなおざりになさいませんでした。なぜならそうしないことは愛ではないからです。愛はいつも相手にとっての最善を追求します。愛と真理の間に対立はありません。謙虚に親切に示された真理は愛の言葉です。イエスは、私は道であり、真理であり、命である、ヨハネ14:6、と言われました。救いに至る道はイエスだけです。使徒行行録4:12。私たちがイエスの恵みによって救われるのは、彼の真理を知り、真理を生きられるようになるためです。愛のない真理は、堅苦しい律法主義をもたらし、律法主義は霊的な生活を息苦しくさせます。いわゆる真理のない愛は、中身のない寛容な干渉主義をもたらし、不確かさという海に人を漂わせるままにします。 愛によって示された真理は、明確な方向、目的、確かさを与える本物のクリスチャンの経験をもたらすのです。問6、ペトロ1、3-15、テモテ2、4-2、テトス 3-4-5 を読んでください。これらの聖句の何という表現が、聖書の真理を伝えるときに、謙虚で受容的な心を持つ大切さを示していますか？新約聖書の記者たちは、決して真理よりも愛を強調していません。彼らは、愛と真理、恵みと律法、憐れみと正直さを見事に一体化しています。ペトロは仲間の信者に、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って弁明するようにしなさい。ペトロ1、3-15、16と進めています。言い換えれば、あなたは自分が何を信じ、なぜそれを信じるのかを知っておく必要があり、その信じていることと理由を説明できなければならないということです。これは、あなたがあらゆる答えを持っているとか、自分の信じていることを他の人に納得させなければならないという意味ではありません。単にあなたは穏やかに敬意を持って、つまり謙虚さと議論すべき問題が重要であるという感覚を持って、自分の信仰を説明し、弁明することができるという意味です。パウロは若い弟子テモテに、御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。テモテに 4-2 と助言を与えています。またテトスには、神にあって生まれ変わった人を救ったのは、神の思いやりと愛であることを思い出させています。テトス 3-5 もし誰かが、なぜあなたはクリスチャンなのですかと尋ねてきたら、あなたは何と答えますか？なぜそう答えるのですか？8月28日金曜日、さらなる研究。キリストのうちには、牧者の優しさ、親の愛情、憐れみ深い救い主の比類のない恵みがある。キリストは最も魅力のある言葉で祝福をお与えになる。主はそうした祝福を宣言されるだけでは満足されない。主はそれらの祝福を自分のものにしたいという願いを起こさせるように、最も魅力的な方法で提供される。キリストのしもべたちも同じように、言い表しようのない賜物である、キリストの栄光の富を紹介するのである。教理の単なる繰り返しでは何一つできないときに、キリストの素晴らしい愛は心を溶かし、これを従えるのである。あなた方の神は言われる。慰めよ。我が民を慰めよ。良き訪れをシオンに伝える者よ。高い山に登れ。良き訪れをエルサレムに伝える者よ。強く声を上げよ。声を上げて恐れるな。ユダのもろもろの町に言え、 あなた方の神を見よと。主は牧者のようにその群れを養い、その飼いなに子羊を抱き、その懐に入れて携え行かれる。イザヤ書40-1、イザヤ書40-9-11。希望への光、1113ページ。各時代の希望下巻、376ページ。話し合いのための質問、1。残念なことですが、人の欠点を指摘することで気分が良くなる人たちがいます。私たちは、どうしたら同じ精神状態に陥らないようにできるでしょうか。2. 次のような場面を考えてみてください。葬儀から戻ってきたばかりの友人が、次のように言います。亡くなったおばさんは天にいて、私を見守ってくれているから、私はとても嬉しいんです。今週の研究で学んだ原則に基づいて、あなたはどのように応じるでしょうか。つまり、死者の状態がいかに重要な問題であろうと、なぜ今はこの主題について友人に聖書研究をする最善の時ではないのですか。3. 私たちが他の人に証しをすることを踏まえて、次の言葉について話し合ってください。他人の中に悪を探す行為そのものが、そうする人の中に悪を育て上げる。他人の短所に心を止めることによって、それと同じ姿に変化していく。しかし、イエスを眺め、その愛と完全な品性について語るとき、私たちもその御形に変わり、イエスが私たちの前に示された高い理想を思い、考えることによって純潔な聖なる雰囲気にまで向上し、神の御前に至ることができる。そしてそこにとどまるとき、私たちから光が出て、接するあらゆる人に反映していくのである。ミニストリー・オブ・ヒーリング、新装版、331ページ。話し合いのための質問、終わり。第9課を終わります。